相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
相場さん、12月ももう半ばにね、はい、入ってきましたけれども、はいはい、年末年始はどうですか、何かご予定立てられてるんですか。
はい、年末はですね、はい、ある時から錦織圭と一緒にある場所に、
お、
まあ、2人で行くわけじゃないんだけど、まあ、ある場所に集まって、
はい、
それでちょっと29日がね、錦織圭の誕生日なんで、ね、
お、
その前にちょっと試合がある、
はい、
ただ問題は肘をね、
あ、そうでしたよね、
手術したから、まあ、それが治る、今練習ちゃんとやってるって今朝あの違うその本人から来ないよ、あのなんだあのツアーディレクターからちゃんと練習をやってますよっていうメールが来て、来るのってメールしたら大丈夫です 100% 来ると、でそれは一つ楽しみね、
はい、楽しみですね、
楽しみ、あと日本に帰ってきたらね、まあこれはちょっとプライベートでどっか違うところに行くと、
はい、あ、少しはゆっくりできそうですか。
そうですね、
はい、
うん、この、 あのもうこれが終わったら、はい、俺はもう来年の1月6日まで少しゆっくりさせてもらうと、
ゆっくりしてください。
します。
その錦織選手とね、うん、なんかこうこんなことを話しようっていうのも決められてるんですか。
俺ね結構ねあの予行演習やってんだよね、まず握手から始まるじゃない、
はい、
これでいや俺ファンなんだよとか言うのか、あるいは敬語使うのか、どっちを、はい、あとは K と呼んでいいのかなとか、
あ、
なんかね、で、まあ、最初 K って呼べたらあとはもう、はい、敬語じゃなくてこうぎこちない話にならなくて済むけどさ、
そうですね、
うん、だからそこもちょっと入り方の問題だよね。
ちょっとドキドキしますね。
ドキドキ縄文式ドキ
で、弥生式ドキでございます。
ですよ、はい、本当に楽しみだな、
ね、どんなお話されたかまたぜひ聞かせてくださいね。
なんか緊張して酔っ払ってそのまま終わっちゃったりしてね夢は叶うっていうのはね、叶ってきたよね、
本当ですね、うん、実現するもんですね。
あとねマリア・シャラポワも来る、
すごいですね、う
ん、綺麗な人なんだけど、だいたいさ190センチあるからさ、なんか握手しながら上見上げなきゃな、
はい、そんなに身長高くいいですね、
うん、197センチだってすごいね、うん、
ぜひまたお土産話も聞かせてください。
そうそう、お土産話はなんかねまた6日ちょうど戻ってきて生放送だ、
そうですね、うん、無事戻ってきてくださいね、はい、お願いします。
なんとか頑張ります。
さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっています。番組サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組ホームページから随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります、
はい、ではいつものじゃじゃじゃん、
はい、それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。16日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反落し、終値は前の週末と比べ70円75銭安の 23,952 円35銭でした。米中両国は貿易交渉で第一段階の合意に達しましたが織り込み済みと受け止められました。前の週末13日の日経平均は合意への期待から598円高と急進し、1年2ヶ月ぶりに2万4000円台を回復していたため一旦利益を確定する目的の売りが出ました。反面足元の株高で投資余力が高まっている投資家の先高期待は強く、日経平均は上げに転じる場面もありました。アメリカは15日に予定していたスマートフォンなどが対象の対中制裁関税第4弾の残り1600億ドル分の発動を見送り、9月発動分の関税率を 15% から半減することを決めました。一方第1弾から第3弾の 25% は維持しました。 事前の期待ほど関税引き下げの対象が少ないとの見方や、今後の米中交渉に対する警戒感が売りを促した面もありました。イギリス総選挙の結果を受けて、合意なき EU 離脱が回避されるとの観測が広がったほか、中国の11月の小売売上高が市場予想を上回るなど、おおむね堅調だったことは日本株の底堅さにつながりました。日本時間今晩に12月の PMI など注目度の高い海外指標の発表を控え、小場は前の週末の終値 24,023 円近辺で膠着する場面が多くなりました。当初一部の売買代金は概算で1兆8617億円、売買高は11億3444万株、当初一部の値下がり銘柄数は1047と全体のおよそ5割を占めました。値上がりは992、変わらずは118銘柄でした。
ということは、はい、値下がりが全体の5割を占めたんだけど、
はい、
まあ値上がりも約5割を占めたんだな。
そういうことでなりますね。
五分五分だよね。でもこれ書いた人は今日やっぱ値下がりを強調したかったんだな。
締めましたということですからね。はい、
そうだね。はい、さて、ですね、
はい、
ここは分かんなくなってきたのは、確かに米中合意がありましたということで上がったんでしょう。
はい、
多分ね、みんなが買ったんだよね。分かんない人はね、分かんない人はまあ買ったらいいんじゃないかと思って。それから仕掛ける人たちも多分ここで買っておいてくんだでしょう。
はい、
で問題はね、その全体が将来どうなるかって話なんですが、今これ週足を開いてますが、前々週お話したように 24,000 円というところがあって、
はいはい、
これが、18年の5月 24,000 円をちょっと超えて、
はい、
9月だからな、8月の終わりに週足ベースで 24,000 円を陽線で踏んで超えてるんです。
はい、
でその翌週の10月の1週に、陰線なんですね。
はい、
ちょっと考えたいのが、
はい、
この前回の 24,000 円に行った時の陽線の時、まあ結構これ行くんじゃないかって、みんなね、そこまでずっと上がってきて 24,000 だから、
はい、
ところが翌週からずっと下がっちゃってるんですね。
そうですよね。
つまり天井のあたりは、はい、みんなその天井ついて陽線の時って、はい、おお、これもしかして2万5000かよとか言うんだけど、そこで力尽きて下がっていく、ということですから、まあ前回と同じ位置にあるので、わかんないんだよね。
ねえ、でも2万4000タッチしましたね、本当に。
それからね、18年の1月の時も、2万4000円に3週連続で上髭行ったんですよ。
はい、
うん、ただ実態はいかなかった。そしてその後、先ほどお話した、9月にね、実態自体が2万4000円にと、
はい、
で、先週末の週足でいくと、はい、まあ実態っていうよりは頭の方終値が2万4000円、終値のちょっと前が上髭がポコッと出ただけですから、はい、まあ今年の1月の時よりは強くって2万4000円にタッチしました。そして今年の9月の時よりはまだ弱いというところですね。
はい、
で結論的に言うと、この2万4000でどっちに行くかっていうのは先週もお話した通り、
はい、
これね、分からない、
分からないですね。うん、
でこういろいろなことは書いてあります。いつもこれ書いた人申し訳ないんだけど、文句つけてって、文句じゃないけどね、分からないんだけど、例えば米中貿易がうまく合意しそうなんで、
はい、
上がってきたっていうことなんだけど、やっぱり織り込み済みと受け止められて下がったと。今日下がらなかったら織り込み済みと受け止められなかったということだよね。
はい、
うん、それからもう一つ、アメリカの何かがいいんでしょ。アメリカのなんだ、中国か、中国の小売りがすごくいいわけですね。
小売り売上高が、はい、予想は回りましたね。
いいと、とかなんかいろんなことを書いてありますが、はい、結局ね、行くとこまで行ってどっちに行くかわからないので、今日も東証一部の半分は下げ、うん、半分は売りということですから、はいはい、まあわかんないので、勢いよく行ったやつは利益確定しておこうじゃないかと、それからもうちょっと行きそうなのは持ってようじゃないかっていうのが、実際に大口を取引する人たちの思いですよね。
はい、
うん、だからわかんないですよ。例えば大口って、例えば誰がいる、 外資系の投資銀行の人たちだとか、
はい、
それからヘッジファンドの人たちとか、はい、本人たちも分からないんですよ実際。で、分かってたら、だから先に分かってたらみんな あんな苦労しないですよ本当に。みんな結構苦労してます、頑張ってますから、はい、ゴールドマン・サックスだって、クリディ・スイスだって、野村証券だってね、三井住友だってみんな頑張ってますよ、はい、でじゃあ実情どうかっていうと先分かってないですみんな。こんな感じで調べた結果行きそうだったから買おうかなとか、調べた結果、100% 分かんないけどちょっと危ないから、一応引いとこうかなっていうことで、みんな分かんない、半信半疑でやって、その日ああよかった、その日ああやっぱり思った通りだった、あるいは今回は思った通りじゃなかった、
はい、
そういうのが五分五分にありながら皆さん戦っているわけです、
はい、
でたらたら言いましたが、まあ24,000円でどうなるかというのは今週はよく見た方がいいと思っています、はい、ただ日経平均の、月足でいくと、はい、もう今パンパカパンです。
そうなんですよね、うん、
パンパカパンだけど18年の終わりの方と、はい、18年の初めの方の 24,000 並んでどうなるかって形です。パンパカパンだからどちらかというと超える可能性の方が高いわけです、うん、パンパカどちらかというとね、はい、パンパカパンだからだけど分かりませんよと、うん、まさにこれ、まあ、分かんないところですね。
分かんないとこですよね、
うん、それでね分かんないんで、はい、自分はどうしたかっていうと、
はい、
金を買ってます、
はい、
うん、どうしてかというと、はい、チャートがそうだからです、
はい、
で日経平均は今買ってないのは、日経先物買ってないのはチャートがそうじゃないから、わからないからです、うん、
はい、
でもし買うとすれば、先週週足ベースでぐーんと前のは抜けたんですよ。2万4000円じゃない下は抜けたんです。ただ日足ベースが今日は何線だろうか、チャートは今日の日経先物は陰線かな、はい、ちょっと陰線気味なのかな。今出ますか、
見れますかね、すいません、ちょっと、
う
ん、
いや、
ごめんなさい、
後でね、はい、もし今日陰線だとしたら、私は先週ベースで週足が前の過去の高値を抜けたんだけど、
はい、
2万4000円に当たってますから、通常だと今日は買うとこなんですけど、やっぱり今年の初めと9月の頃の2万4000円があるので、やっぱりそれをしっかり抜けてから、したがって今日多分細かい陰線なんですよ、
うん、
で明日陽線だったらちょっと買ってみようかなと思います。ただそこは2万4000円のとこでぐっと行くのか、もみもみ始まったらやめる。だから明日陽線だったら明後日買う、ね、火曜日に陽線だったら日経はね、そして水曜日の寄り付きで買うか、まあ火曜日の、引けでね陽線だったら先物はまたその後夕方へやるからさ、そこでちょっと買っていこう、
はい、
で水木で同じ場所で陰線陽線とか繰り返すようだったらもう引いちゃう、上にちゃんと抜ければキープと。ところがゴールドはですね、
はい、
イーダですよ、
イーダですね。
ゴールドの日足を見ますとね、はい、今これ見ていただいてますが、この5日線強調すると5日線の下ね、切り上がってんだよね。
ああ、そうですね、う
ん、上からずっと100日線の下まで来たんだけど下げ切らずにどうもこう紫にくっつきたいような感じで、はい、下では切り上がってるんだよね。なのでまあ一応買ってみました。で、ゴールドの週足を見ると、
はい、
パンパカパンの、
パンパカパンの、
うん、パンパカパンの緑割れだから戻るのかな、
はい、
そうすると日足と合わせるとなんとなくこうストーリーがいけそうかなっていうふうになって、
なるほど、
もっと買ってみました。それからソイビーンズ買ってみました、はい、ソイビーンズをちょっと見てみますと、大豆だよね、
大豆
英語なんか使うから自分で何言ってるか分かんない。ソイビーンズの週足を見ると、
はい、
これも5週線だけで見ると下に切り上がってます、
はい、
ね、で先々週か先週ぐらいには100週線の上に出て1回下げて、
はい、
前回の下げまでいかないで、だからこれ下で切り上がってますよね。
これも切り上がってますね、
うんうん、だからソイビーンズも週足で下で切り上がってるんで安心して買ってみて、日足で見るとまあただ日先週買ってるって言ったじゃん、
はい、
あのまま持ってるんだよ簡単に言えば。
あ、なるほど、
うんうん、ただね、
はい、
何日経つかと 1,2,3,4,5,6,7,8、10連続上がってんだよね途中2日休んで、はい、だから結構利益は積み上がってるんですが、どうしようかなって思ってます。もうだから先週買ってるって言ったらそのまま持ってるっていうことですね、
はい、
で週足ベースでは下値切り上がってるんで嬉しいなっていうのが一つ、次に持ってるのはコーン、ね、
コーン、
うん、これリスナーの皆さんは相場志郎が何持ってるか確認したってしょうがないことで、どうしてこのおっさんは持ってるのかっていうのを 自分のご自分のチャートで確認していただいて、確かに先週持ってるって言ったソイビーンズは今大幅に儲かってるでしょ、はい、まあ放送で言ったんだからもうしょうがねえや、はい、それでずっと上がってるわけだから当たってるわけですよ、はい、そしたらリスナーはあなんだあのおっさん儲けてるなじゃなくて、私のために皆さん生きてるわけじゃなくて自分のために生きてるんだから俺を利用していただいて結構なわけです。じゃあどう利用するかって言ったら、あいつは先週ソイビーンズ持ってると言ってた、で買って3日目か4日目って言ってたと、でなんで持ってるのかっていうと週足の下値切り合い赤ですよ、赤に注目して赤が切り上がってるから買ってんですよ、はい、それでまだ持ってるのは赤が切り上がってるからです。それを参考にしていただくと嬉しいなっていう感じです、はい、
エントリーのポイントだったりとか、
そうですね、ね、
そういうところをチェックしてね、
下値が切り上がったところなんですよね、はい、からコーンももう一回見てみますと、これもちょっと皆さん参考にしていただきたいんですが、コーンを今探してるけどなかなか出てこん。あったそんな余裕があるんだったら もっと
出てこん。
はい、リスナーの皆さん、コーンの週足も見てください、
はい、
これ今コーンの週足すごいね、だってさ100周線がずっと下がってきたのが、
はい、
ここ1年ぐらいはもう横ばって今上向き始めてるから ね、だから長期でそこを打った形ですよ、
はい、
それから60周線も見るとほらこの今画面出てますけど、後でね、これ番組終わったら見えるんだから見てほしい。はい、この60周線がずーっと下がってきたので、これやっぱ上向きになってきたでしょ？
上向きになってますね。
うん、長い期間で、だんだんこれいい感じになってきたわけですよ。はい、そこで赤が暴れてるわけだけど、この5日、5周線も下に切り上がってるからね。
あ、本当だ。
で、今上向いてますから。はい、それで日足を見ると、こんなだよ。そうすると、これ赤出すよ。赤の下値が切り上がって、
はい、切り上がってます
ね、で今紫の上出てるから、はい、これやっぱ持ってて安心感
が、そうですね、
なのでコーンは持ってるだですよ、
持ってるだですね、
うん、
で
こういう見方をちょっとしていただくと、で、はい、なかなかねこういう長期で紫と青、60周線とか100周線が紫と青がそのどんぶりのさ左側から底になって上に上がってくるっていうことはなかなかないから、
すり鉢状みたいな形、
うん、ごめんね、そうすり鉢状、そうそれとってもいいんですよね、はい、だから今回はコーンで たまたまこれいい形になってますけれども、日足も見ていただくと、ほら、もうこれ4本の線がさ、5日線と62線と20日線と、あれがもう近いでしょう。
キュッとしてますね。
キュッとしてるでしょ。で、これは日大だからね、形、俺の方に書いてある。日大飛び出したから持ってるんですよ。
はい、
まあ当然持ってるから儲かってるけど、そういうことで今、ゴールドとソイビーンズとコーンを持ってると。
こんなことになってるんですね。
いい。なかなかいい。ね。こんなことになってるんですね。はい、なので皆さんはこのゴールド、ソイビーンズ、コーンの月足と週足と日足を見ていただきまして、
はい、
このおっさんはどうして買ったのかって、はい、これまたこれ後で今私が喋ったのをもう一度聞けるわけですから、
そうですね、う
ん、それでやっていただいて、あ、こういう時にやるんだなっていうのを、はい、参考にしてもらえば、これ全部俺取れてるから、はい、だって先週から言ってんだから取れてるに決まってるね、
うん、引き続きだとより
、で今見てるのがジャーマンの30ってやつで、まあ、ドイツの主要銘柄30の指数ですね、
はい、
それからヨーロッパの50っていうのを、これは抜けてくれば、
はい、
抜けてくればちょっと上にね、抜けてくれば買ってみようというところなんですね。これまだ16分ですから、18、あ、そろそろあれだね、抜けてくれば買ってみようと思う、
今チェックされてるっていうところですね。
そうですね。でそれを一つだけ見ていただくと、
はい、
ヨーロッパの50っていうのを見るとね、あららこれ、
おーおーおーおー、
まず週足が出ますとね、
はい、
はい、週足何パカ？パンパカでしょ。
パンパカですね、
これ、
ね。
週足パンパカでしょう、
はい。何パカ？
何パカってパンパカですよ。
パンパカですよ、ね、
うん。それで日足を見るでしょ。
はい。
日足を見ると、これ何パカ？
パンパカ。パンパカ。
そうそうそう。だから買おう、まあ、買ってもいいんだけど、ちょっとね、あ、これ買ってもいいのか、これ。
結構綺麗なパンパカ。
うん。問題はね、ちょっとね、どっか抜けき、あ、だけど、ほら。はい、長い週足にすると過去の高値にまだこれ並んで、
あ、なるほど、
だからこれはっきりしなきゃいけないので、これも例えば今日陰線ですから、
はい、
今日の夜もし陽線だったらちょっと買ってみると、
はい、
ただだいぶ上げてきてます、2、4、10日上げてきてますから、
はい、
まあすぐに下がっちゃうかもしれないけど、一応例えば今日、もうこれ夜始まってるのかな、買ってみて、で弱ったら切るか、あるいはもう一度下げて上げ始めるときに 買うかなんですが、これちょっと見てください。ロウソク足消した状態で、
はい、
あのユーロ50の、はい、この今の日足を見てもらうと、パンパカの中で5日線が一時的に20日線を割って戻ったとこ、またパンパカになった。
あ、そうですね。
つまり紫と青と緑と赤が並んでいるのに、赤だけ下がってで、はい、もう一度パンパカなり直したんだから、これ強いでしょっていう、3日前に買うべきなんです、本当はね。
これもう本当にエントリーのポイントですよね、
うん、
これね。
そう、本当にポイントなんです。ところがちょっと、まだこれ入れてなかったのは、はい、一番最大の理由は、ここなんですよね。
直近の高値。
うん、直近の2017年とか、
はい、
17年の高値が3回あって、そこ抜けきれないかなと思ったんだけど、抜けたね。
抜けてきましたね、
うん、なのでこの後強ければちょっと買ってってみようかなっていう感じがします、
ね、いいお話を聞けました、
はい、そんなとこでしょうね。
はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした、
はい、株は技術だ投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、はいはい、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、先週ちょっとミニセミナーをね、
はい、
ある知り合いの会社でやったので、
はい、
行って講師をしてきました、
はい、
で、30人ぐらい来てくれて、私の本を持ってる人が半分ぐらいいたかな、
はい、
ラジオ聞いてる人がちょっといたかな、
はい、
うん、でこういう質問があった。先生の本の通りやったのに、
はい、
本に書いてある通りエントリーしたのにうまくいかなかった、これは何か理由がありますか。まあ、本の通りやったのにうまくいかなかった、責任取れとかそういうことじゃなくて、もっと謙虚な方で本の通りやったのにうまくいきませんでした、何か理由があるんでしょうかっていう質問があって、ちょっとはたっと考えたんだけど、多分年季の違いで、年季っていうのは長年やったとかというよりは、例えばたらたら5年やるよりは詰めて2年の方がいいわけだよ。だからまあそういう意味のトレーニングというか、詰めてやった経験の違いだと思うんですね。例えば歯医者さん、
はい、
俺も歯医者さんがさ、ちょっと通っててやっと来年の1月ぐらいに終わるんだけど、
はい、
うん、やっぱり上手な歯医者に行ってんだよ。もうすごい金額も結構た、もうあれだよ、普通の人の給料ぐらい払う、う
ん、
だけどやっぱり上手、でやはり俺も自分で歯医者になったら多分下手だと思うのよ
そうですか、
うん、やりながらもう細かいかめんどくせえからこのぐらいでいいやなんて多分やって患者さんはね、もう痛いと思うんだけどね。
すごい細かい作業ですからね、
うん、そうそうそうそう。で今の歯医者さんって偉くって、お水かけますよとか言われて、ああわかりましたって感じで我慢できるわけ、
はい、
あと痛いですけど2秒ですから我慢してくださいって言うと2秒だから我慢しようと思うじゃん、はい、でもこれ痛いですけどあと5時間ですよって言ったらもうやめてくれって
我慢できない
話になるわけで、はい、うん、で俺歯医者だったら多分そのめんどくさいからそこで言わない、
うん、
本当は5秒なのになんかもう2時間ぐらい痛いんだから我慢しろぐらいの感じで、年季の入り方で、同じチャートを見ても違って見えるんじゃないかなっていう感じ、
はい、
アナウンスだって一緒だと思うんだよね、はい、先ほど そのニュース原稿みたいな読むときもやっぱりもう長年ね、
はい、
アナウンサーをやってこられた方はもう落ち着いて、そして聞いてる人が聞きやすいように区切りを入れるとかさ、抑揚を入れるとかさ、少しトーンを落として読むとかさ、やれるんだけど、まあ最初の成り立ての人はさ、もう全部バーッと読んじゃうから聞いてる人が、なんかアナウンサー綺麗に読んだけど何言ってるか分かんねえなってなっちゃうわけだ。
うん。
だからね、多分その年季の入り方が違うんだろう、はい。もうちょっと具体的にいかないと分からないと思うんで、本で下半身、あ、言っちゃいけないかな。
いやいやいや、もう。
半分の法則。
本にいますよね。
半分の法則。それは、5日線の下にずっとロウソク足があったのが、
はい、
5日線の上に陽線で乗りました、
はい、
これ半分の法則、
はい、
本では下半身
下半身です、
うん、書いてあります、はい、でその時に5日線が下を向いてる時に、
はい、5
日線が明らかに下を向いてる時に陽線で5日線の上に出てもその後はね陰線になる可能性があるわけです、
はい、
うん、ところが5日線が上を向いたり横ばってる時に上に陽線で出る半分の法則だと、はい、結構勝率が高いわけです、
はい、
それから、だからそこは5日線の向きにもよるわけですよ。
うん、
でも本にはそこまで書いちゃったかどうかわからない。で、本ってほら、後で気がつくことがいっぱいあるわけですよ。書いてる人も人間だから。ところがセミナーとかで言ってんだよ、言ってても聞き逃す人がいっぱいいるんだけど、からもう一つは、5日線の上に陽線で出た、
はい。
で、その5日線は横ばっている。良さそうだと思っても、はい、翌日陰線になることは結構あるんです、
はい、
でもそこを我慢すると、その次の日は陽線になるからそこで追加なの。これはもう知ってる通りだね、 うん、ところが翌日陰線が出たんで切っちゃって、うん、怖くなってね、この方は、
はい、
そうすると、あ、失敗ってなるわけです、うん、ところが半分の法則、下半身の成功率を最近、はい、過去に株軸にいてね、とても優秀な人です、彼は金融機関の、ファンドマネージャーやっていて、とても優秀な人で、俺が口で適当に言ってるのを本当にこう数値で分析してくれて、数学家かなんかだからさ、グラフを作ってさ、
はい、
すごく作ってくれるわけよ、
はい、
でそれちょっと見たんだけど、半分の法則のだけやってると結構すごい儲かるわけさ。ただ半分の法則でも赤が下を向いてるときに一回陽線で出た、はい、次陰線だったら一回切って、でもう一回上に陽線で出たら入れ直せばいいんだ。
そうですね。
ところが切った時に、
はい、
それで終わりにして違う銘柄に行って同じことをやると、うん、あれ半分の法則でやったのにうまくいかないなとか、
はい、
それから次は9の法則とかあるけれども、はい、上に紫が60日線があって、はい、下に、上に紫100日線があって、その下に60日線がある、その時にその下に20日線がある、
はい、
ところがそこで赤の上に陽線で出た時っていうのは、はい、確かに半分の法則ではあるけれども、はい、上に紫と青と緑があるわけだから、
ま
あ、
全体は下向きです
よね。全体は下向きなんですよ。で上がっていったからいいなと見てたら、
はい、
4日ぐらいでこけちゃったと、9いかねえじゃねえかと、
はい、
いやそうじゃなくて、それは紫と青と緑が上にあるから、
そうですね、もう前提として、うん、
9の法則というけど、まあ弱い中だからやっぱり4ぐらいっていうことで、逆に今日さっき見てくれたいくつかの銘柄のように、はい、下から紫、青、緑、赤だったら、赤が緑を割って上がったところはやっぱ9本行くんだよね。
チャンスですよね。
さっき見ても10本行ってたもんな。
行ってましたね、
う
ん。
そうそうそう。かと思えば、
はい、
さっきなんか持ってた、なんだっけ、ソイビンかなんか、ソイビンだかな、持ってるでしょ。先週も持ってた、はい、あれも11日も上がってんだけど、上に紫と青があるのよ、
はい、
あれは。じゃあ上に紫と青があるのになんでこれは11も行くんだと。さっき4って言ったじゃねえか、
はい。
それはだってソイビンに聞いてくれて分かんないんだけど、そういう、こともある。それはそこの時はそうなるんですね、はい、でその時に週足を見たりするわけですよ。
長い足で見ると大きな流れがね、
うんうん、そうするとね、週足だと紫青の緑の上にあるんだよ。ところが日足で見ると上に紫と青と緑と赤だから、そういう場合は9上がる。なぜかっていうと、日足ベースでは弱い中上がったように見えるけど、
はい、
週足だったらパンパカの戻りなの。
はい。
で外れるやつは、週足でも弱いのに、
はい、
日足でも弱い、
はい、
その中で半分の法則になったから、はい、持ってたら4でこけちゃった、うん、そういうことですね。
なるほど、
う
ん、
ということは、もう一つはその線の組み合わせ、
はい、
移動平均線の組み合わせもあるけど、ろうそくの組み合わせもよく見ていただくことになります。例えばもう一回言いますよ。5日線の上に陽線で出たから、あ、これちょっと延長戦でもっと話さないとなんないね。
もうそうですよ、話が途中になっちまいますね。
なんか時間ごまかしてない本当
すごい早く終わってしまった気がするんですけど、
うん、延長戦でやりましょうよ、
はい、ね、引き続き、ね、延長戦でも伺っていきます。
やりましょう、やりましょう。
一つのこうポイントだけじゃなくて、いろんな合わせ技で、ね、技術を磨いていただきたい、
うん、ということなんですね。
は
いはいはい、
はい、ということでこの後はパンローリングチャンネルでの延長配信です。引き続きこのお話伺っていきたいと思います、はい、5時間長いな。よろしくお願いします。
ギャラ上げるから、
ね、よし頑張るぞこの番組は、はい、相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それではいつもの締めをお願いします、
は
い、
株はギスター。